学。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田マサルがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。東京2020オリンピックが近づいてまいりました。このオリンピックに三木市から山本俊樹選手がウェイトリフティング男子96kg級で出場することが決定されました。7月の候補やね、候補 7月号でこうね、表紙を飾っておりますとともに、今日スタジオ入りする前にふっとこう目線を上に上げましたら、ロータリーのところに懸垂幕が上がっておりました。山本俊樹選手が出場決定やということをお知らせする、そんな懸垂幕なんですと、まあ、それとともに、市役所に入ってくるまでのところに何ぼかこうね、上りがこう立っておったという、まあそんな感じなんですけど、でそこでこうまた玄関入りましたら、玄関入ってすぐのところ、プロムナードの係のところになるんですけれども、この山本選手がこう出場するウェイトリフティングのそのなんていうのかな、バーベルっていうのかな、あ、それがこう展示されてあったんですけど、見せていただきました。テレビで見るその何ですか、バーベルっていうんですかね、あれを 見た時言ってたら、いやそれは確かに重そうやな言うて、いう風な感じで見たりするんですけども、いや実際に見ましたらですよ、こんな重たいもんをあげんのんかいなという風なことで感心をいたしました。展示をされておりましたのは合計左右合計215キロのバーベルということになるんですけども、25キロの輪っかかな、輪っかか、そうやね、25キロの、円盤状の重り、これが、左右に6つ、片方3つずつ、それと20キロの円盤が左右に2つ片方1つということでね、合計215キロになるということなんですけども、まあほんまにあれはなかなか上がらんな、ほんますごいなというふうなことで、感心をさせていただいたんですけれども、数日前にこうね、記事が出ておりましたんで、まあ、それをちょっとこう読んでおりましたら、今回、96キロ級のですね、山本俊樹選手なんですけれども、この山本選手の師匠が、恩師が、1984年のロサンゼルス五輪にて56キロ級で銅メダルを獲得した小高正弘さんなんですけれども、山本俊樹選手言うております、恩師にメダルを獲得することを約束していると、東京ではその約束を果たしたいとメダル獲得への意欲を見せたということです。ウェイトリフティング日本男子は小高さんらがメダルを獲得しました1984年のロサンゼルスオリン以降、メダル獲得がないんですね。今大会でメダルを獲得すると37年ぶりということになります。東京オリンピックでのウェイトリフティングは7月24日から行われます。皆さん、山本俊樹選手、三木市のね、三木市出身ということで応援してまいりましょう。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。 この頃ほんま蒸し暑い日々が続いておりますけれども、皆さん体の方は大丈夫ですか？夜も蒸し暑ってね、寝苦しいわな。ねえ、ちょっとこう食も細ってきたり言うていうようなことがあったりするんちゃうかなと思うんですけれども、まあ食も細ってくる言うていうような話をしよったら、うちのかみさんにはあんたちょっと細った方がええかもしれへんでというようなことを言われたりしましたけども、まあまあこれは冗談はさておきまして、夏バテ予防言うていうのをね、こう考えていかなければならないなというふうに思うんですが、まあ夏バテ予防といえばまあいろいろありますけれども、あの食の方にね、クローズアップをしまして今日は紹介したいなというふうに思うんですけども、ミキの郷土料理として、カジヤ鍋があります。ミキはカジヤ町いうていうことでね、カジ職人が多くおりましたので、その、まあ、カジヤさんといえば、あの不意語でね、火を焚きつけまして、そしてこう火の前でこう仕事をされているというようなことから、こう体がほてるわけですね。でそのほてった体をまあ冷やしてくれるいうていうようなことから、あのナスビをまずはまあつことったいうていうことなんですけども、このカジヤ鍋、カジヤ鍋かなんですけども、まあナスとそしてもう一つ使うのがタコなんですね。でこれが、郷土料理カジヤ鍋というようなことになるんですけれども、タコとナス、まあナスはわかりますわな。あ、ミキはね、まあ、田んぼもあります、畑もあります。それから、まあ、あの、畑でナスビをこう作られてる言うていう方々も大勢やと思うんでね。まあ、ナスビを使う言うていうのは何とも分かるんですけども、タコがミキの郷土料理の食材や、言うて、なんかこう、ピンとこうへんな、言うていうふうに思っとったんですけども、なるほどな、というふうに思いましたのが、まあ、タコでありますとか、魚でありますとか言うて言うたら、こう、生もんね。そういったもんいうというのはこう保存が効くいうというのは冷蔵庫があるからなんですよね。で昔はあったその冷蔵庫あらへんかった。明治大正期そんなお魚さんたちはどっから来とったかというと、明石から明石のまあ魚屋さん行商がやってきて、そしてこうお魚をね、売りに来てたということなんです。まあその中で、あったのがまあタコいうということなんですけども、明石のタコね、ミキへやってくるのになかなかこう道のりがあるもんですから、だいたいこう魚えたらへにゃっとなってしまうそうようなもんですけれども、この明石のタコは元気やったんやね。でまあそんなことから、まあ、タコと生きのいいタコとそして、ナスビを使った料理ということで、タコとナスの鍋カジヤ鍋いうというのが一般的にこう食べられていたいうというようなことだそうです。まあ、もちろんその昔からカジヤ鍋という名前で、出とったのかというとそうではなくて、まあもともと一般家庭で食べられてた時いうというのは、あ今日はタコ好きしようかとか、それからあ今日パッと見たらタコとナスビあんな、どんなタコとナス炊いたんちょっと炊いてえなとかな言うていうようなことを言うてたそうで、まあ、カジヤ鍋という風な言い方はしてなかったらしいんですね。で、食べてたもタコの、違うすき焼き風の鍋言うていうようなことやったそうなんですけども、これはなかなか郷土料理として面白いな言うていうことに、目をつけたったのが、緑ヶ丘で宝寿司というお寿司屋さんをやっておられました。まあ、もう今はあの引退された方なんですけども、山田照明さんが、そこにこう着目をしまして、おおタコとナスビを使った鍋、あこれは面白いじゃないかというようなことで、タコとナスを使った料理、鍋をですね、まあ、少しこう改良するんですけどね、すき焼き言うて言ったらちょっとこうどす黒かったりするから、まあ、それを改良しましてお出汁風な感じでこういただいてもらう、カジヤ鍋いうていうのを改良してこう出したということになるんですけども、まあこれなかなか、食べるのにね、まあ夏場に食べるのにあのナスビだ体を冷やしてくれるいうていうこともあるし、まあいろんなこう効果があったりしますんで、いいんじゃないかなというふうに思いますしね。まああのタコもこう入れていただいてですよ、今ちょうどこう半夏生が済んだところですけれどもね、 みんなで、そんな郷土料理を楽しんでみるというのはいかがでしょうか。ちょっと前の話になるんですけど、先月のちょうど半ば、6月の15日言うて言ったら、一粒万倍日でありそして転写日ということで最強の開運日やったんですが、火曜日なんですけどね。でこの日ミキラジ37で起きましてですね、アケちゃんと一緒に、まあ、番組の方をお届けさせていただいたわけなんですが、まあ、そこでこうせっかくだからなんかこうコーナー始めようや言うていうようなことで、始まりましたのがありがとうのコーナーというようなことで、まあもうこの世の中もうありがとうでね成り立ってると言っても過言ではないんじゃないかというようなことで、ありがとうをもうとにかく集め回ろうというようなそんなコーナーを、始めたわけなんですけども、まあ、火曜日6月の末で、それはちょっとこう終了いたしまして、7月から月曜日、まあ、僕はあのパーソナリティを務めさせていただいております月曜日のミキラジ37で、引き継ぐことになりました。で、このコーナーなんですけども、まあ、あの僕がいろんな方々にこうリポートをいたしましてありがとうというのをこう拾い集めていくというような、基本的にはそれをしたいなというふうに思っておるんですけども、まあ、そこからこう発声をいたしまして、その方々から、まあ、誰それさんにありがとうと、まあ、その誰それさんを、まあ、またご紹介をいただいてそこにこう出向きまして、そこからまたありがとうというようなことで、メッセージをお預かりしてそのメッセージを番組内でご紹介をするとか、あるいは、生の声をいただきまして、そこで、まあ、録音をしておきましてね、でそれを番組で、紹介をさせていただいたりとか、はたまた、まあ、直接ではないですけども電波を通してということで、お電話を差し上げまして、その電話でもってありがとうを伝えるとかいうという、まあ、いろんなこうあのありがとうの伝え方いうというのがあると思うんですけども、そういったことをしたいなというふうに思っております。これはもう皆さんからのご協力なしでは、叶うことができないなというふうに思いますので、ぜひともこのありがとうのコーナーにですね、皆さんご参加いただければなというふうに思うんです。まあ、参加の方法を言うと言ったらなんですけども、まあ、一つは、そのありがとうを伝えたいんだということをぜひですね教えていただけたらということと、それから、月曜日のそのコーナーに向けて、私もちょっと こんなありがとうがあってん言うて言うようなことがありましたらお届けいただけたらなというふうに思っております。メッセージの宛先なんですけれども、ファックスの方は 0794-86-1761 86-1761、 メールアドレスは melbo@fm-miki.jp melbo@fm-miki.jp までお送りください。皆さんのありがとうお待ちしております。さあ今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。